を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、今週と来週はサマースペシャル番組です。スタジオに山下正夫先生と一緒にいます。先生、今日はよろしくお願いします。北海道に行ってきたんですよ ね、
そうですね。
雄大な素晴らしい自然の中に、はい、いろいろと取材をしてきました。2週連続で、まあ、今週は三浦綾子文学記念館、そして来週は塩刈峠記念館を訪ねてのお話と映像をお届けします。まあ、先生、今週はいよいよ福井の波キャンプで、はい、
そうですね、
はいはい、テーマはあなたと出会いたいなので、本当に、まあ、この番組を通してまず三浦綾子さんの作品にも出会っていただきたいと思って、はい、とても素敵なプレゼントも用意しています。先生、はい、北海道緑も綺麗で天候も良くてですけど、
そうですね、
はい、先生はいかがでした？はい、
そうですね、私、北海道は、50代になるまで行ったことなかったんですよ。で、なぜか50代になってから立て続けに行く会があって、今回3回目なんですけれども、
はい、
やっぱりこう広いなっていう感じです ね、
そうですね、
大自然が広がっている。
私も飛行機の上から見たときは、おーっていう感じで、はい、来たっていう感じでしたね。はい、まあ、今回の取材、緑の大地と本当に輝く青空で素晴らしかったんですけど、先生は夜の星空も。
そうですね、ちょっと夜抜け出してですね、はい、星空の写真も撮ってきました。本当にこの降るような星っていうのはあのことを言うんだろうなって思いましたね。
そうですか。まあ、記念館は国有林の中で本当に素晴らしい、はい、氷点の舞台なんですが、建物は雪の結晶をデザインしているということなんですね。はい、で、今年は本当にこの記念館の番組をお届けすることができて本当に嬉しく思っています。私は作品は氷点だったんですけど、はい、先生は。
私はですね、はい、大学生の頃に取っていた授業で、三浦綾子の細川ガラシャ夫人を読んでレポートを書くようにっていうのがあって、それが最初の出会いなんですね。でその後
そ
で KGK ですか、キリスト者学生会の特別伝道集会で、
はい、
塩刈峠の映画をやったんですけれども。
そう、私も映画見てね、はい、そう、本当感動して泣いた僕思い出があるんですけ ど、そうですか、はい、そうですか。まあ、今回伺って、その氷点の主人公の陽子が、
はい、
三浦綾子の妹さんの、うん、亡くなられたね方のお名前だったとか、
ね、
三浦綾子は牛乳配達を長年してたとか、知らない話もいっぱい聞くことができました。
それから続評点を書くに至ったその、はい、ね、いきさつも聞くことができましたし、
そうでしたね、
それから青函連絡船の事故のことも後になってからこう付け足されたってことも、
そうですね、いろいろ
いろんなエピソード
そうですね、訪ねてみて本当に良かったなと思いますよね。はい、まあ、この文学館のキーワードは、はい、光と愛と命ということでできたということで、本当にぜひ、まあ、今お聞きのまた映像をご覧の皆さんも行って、はい、行ってみてほしいなと思いますね。はい、そうですね。さあ、それでは、はい、
はい、ちょっとその時の映像がありますので、
はい、
ご覧になっていただきたいなというふうに思います。
はい、
三浦綾子という作家を一言で語るとすれば、奇跡を与えられて神に用いられた稀有な人と言えるんじゃないかなと思います。昭和39年東京オリンピックの時に綾子さんは氷点を書いて作家デビューしました。42歳の時ですね。でずっとこう年代別並んでるんですけども、また作品もこのように並んでますけども、この順番で本が書き上げられていきました。全部で84作品になります。三浦文学の特徴は何といっても、口述筆記ということで、綾子さんが語って、光代さんがそれを書き取るっていうね、二人三脚の共同作業であったと。ここに、潮刈峠という本があります。順番からいくと5番目なんですけどもね、綾子さんは氷点が世に出てすぐ光代さんは営林局に勤めていたんですね。綾子のマネージャーをするということでもうすぐ辞めると言い出したんだけども、周りの人から引き止められて、氷点が売れたからといってね、先の保証はないんだからね、辞めることはないと引き止められるんですね。そして2年かかって昭和41年の12月1日に営林局を退職しました。ですからそれがこの紹介峠の時期に当たるんですね。ですからそれから先は全部共同作業、もう大部分が共同作業と言えると思うんですね。それから翻訳ですね、氷点続氷点の翻訳本、紹介峠の翻訳、道ありきの翻訳、84作品のうち60点余りが翻訳されています。中国韓国ではかなり翻訳されてますね。中国語、韓国語、英語、ドイツ語、フィンランド語、タイ語、マレーシア語とですね、14カ国語で翻訳されております。綾子さん、クリスチャンですから、そっちの方から広まっていったのかなと思いますね。重厚という本があります。上を見ると分かる通り、72歳の時に書いた作品です。綾子さん、最後の長編小説ですね。84作品、長編と名の付くものは37、8編なんですね。で、愛子さんはこれに全勢力をつぎ込んで、私の遺言と思ってもらいたい。そういう思い入れの深い作品ですね。ですから、氷点、潮刈峠、重厚、これは三浦文学の重要な作品と言えると思うんですね。昭和16年の8月に、旭川の慶明国民学校へ転勤になったんです。で、間もなく昭和20年8月15日の終戦を迎えて、教科書の墨塗りっていう問題が出てくるんです。まあ、これですね。これ2つ並んでるけれども、同じものなんです。うっすらと影残ってるので、ね、同じものだということが理解できると思うんですね。で、当時の教科書は神聖なもので、教科書を汚したり傷つけたりしたら、天罰が下る。その教科書に墨を塗る。綾子さんにはもう屈辱であった。私の教えてきたことが間違いだったのかということで、綾子さんは昭和21年3月31日に退職しました。教師生活7年間ですね。当時の先生はみんな同じ道をたどってるんだけど、綾子さんのように辞めてった先生も何人かいるでしょうけど、大部分の先生は考え方を改めて軍国主義教育から民主主義教育に切り替えていったということですね。ということで、道ありきという本に詳しく出てるんですけども、昭和21年3月31日に退職、日本が戦争に負けた、私の教えてきたことが間違いだったということで、虚無、絶望、自暴自棄の生活がしばらく続く。大学3年生の頃に肺結核になってしまうんですね。大学を休学して旭川で療養している時に、綾子さんが結核療養所に入っているということを知らされて見舞いに行くんです。そこで2人が再会するんだけども、綾子さんは前川さんを見て、私はクリスチャンなんて大嫌いだと、帰ってちょうだいと、こんな第一声を放ったんですが、共に療養の身ですからね、手紙はがきのやり取りがメインだったね、まあ、そんな風にしてぼつぼつ付き合いが始まっていったわけですね。そして24年4月に綾子さんは再び自宅療養に切り替えています。2ヶ月後昭和24年6月に綾子さんはシャリの西中一郎さんのところへ結納を返しに行くんです。結納をもらってから3年も経っていたのね。私はこんな体なので結婚なんかできませんということで、これはお返しますということで、結納金と預かっていた10万円を返したんです。しかしその西中一郎さんは、 あなたと結婚できないならそんなものもらっても意味がない、持って帰ってくれ、そういう人だったんですね。で、夜は西中一郎さんが泊めてくれるんです。実は愛子さんはシャリに行くにあたってシャリで南しようという決意のもとにシャリへ出かけてるんです。真夜中、愛子さんは布団を抜け出てシャリの海に向かうわけですね。海に足を踏み入れて、西中一郎さんは薄々感じて後をつけていくんです。で、愛子さんは海に入っていったもんですから肩を叩いて自分の背中を示して、愛子さんを背中におぶって、ちょっとした小高い砂浜で二人は真っ暗闇の中でいろんなことを話をしたということが書かれてますね。愛子さんは受水未遂事件を起こしてしまったということなんです。夜が明けて愛子さんは旭川に帰ってきました。それから間もなく、前川忠さんと堀田愛子さん誘い合って旭川郊外の春光台の丘に遊びに行くんです。で、愛子さんを前に、前川さんをお願いだから真面目に生きてちょうだい、どうして真剣に生きようとしないんですかと涙まじりに話をするわけですよね。彩子さんはまた説教ですかという感じであって、手にしていたタバコに火をつけようとした、その姿にがっかりした前川さん、足元の石を拾って自分の足をゴツンゴツンと打ちつけた。もう血が出るくらい何度も何度も打ちつけた。彩子さん横にいて引き止めるな、私の言うことを何一つ聞いてくれないじゃないか、信仰の薄い自分はあなたの心を救うことができない、不甲斐ない自分を傷つけるんだということで石打ちをやめようとしなかったという事件がある。そのことを書いてる。自分を責めてと言った前川さんですね。前川さんは自分を責めて自分の身に石打つ姿の背後に、私は勝って知らなかった光を見たような気がしたということは、この人はクリスチャンですから、この人の背後にあるのはキリスト教なんです。前川さんの真剣な姿に打たれた彩子さんは、この人の信仰しているキリスト教について勉強してみようと思い立つんですね。そこから彩子さんは聖書を読み始める。彩子さんとキリスト教の出会いというのはここにあったわけなんですね。前川さんが亡くなった後ね、この三浦光雄さんが現れたということは一つの希望ですよね。だからそういう、彩子の気持ちがいじらしく思えたということを語ってますよね。で、光代さんは月1回のペースで見舞いに行ってたんですね。3回目に行った時、彩子さんの目の前で神に祈りました。神様、私の命を堀田さんに差し上げてもよろしいですか、どうか堀田さんの病気を治してください、こんなことを祈ったんですね。それを聞いていた彩子さんは感激します。しかし彩子さんの心の中には前川さんが生きてるわけですよね。正直に、私は前川さんのことが忘れられないんですと。それを聞いた三浦光雄さんは、当然です、あなたは前川さんのことを忘れてはいけないんですよと。私たちは前川さんによって出会うことができたんだから、前川さんに恥ずかしくないような付き合いをしていきましょうということで、二人の付き合いがぽつぽつ始まっていくわけなんですね。光、愛、命ということで、三浦文学のキーワードと言われています。光については、私は13年間も病床生活を送ったんだと、決して希望を失ってはいけませんよと、私たちの隣には光があるんですよということを言いたいというね。それから愛については、愛は学ぶものなんだ、愛は意志なんだということを言ってますね。家族愛、兄弟愛という言葉があって、自然に育つと思うかもしれないけれども、いい家族になろう、いい兄弟になろうという明確な意志があって初めて本物の家族が生まれ、本物の兄弟が生まれるんじゃないかと。愛は学ぶものなんだと、愛は意志なんだということを言いたいのだと思いますね。それから命についてはもうかけがえのないものであって、命よりも大事なものがあるんじゃないかと。この塩刈峠の長野さんは、乗客の命を救わなければならないという使命感が命に優先したわけですよね。これはほんの一例なんだけども、命よりも大事なものがあるんじゃないか、あるとすれば何なのか、それをよく考えてほしいというのが、三浦文学からの問いかけでないかなと思っております。
はい、この記念館、はい、この記念館がまあ光と愛と命をテーマに建てられて、そして広く内外にまあ作品をお伝えしたいということで、はい、本当に素晴らしい、あの解説員の方、はい、あの森俊夫さんとおっしゃるんですけど、はい、
そうですね、まあ、実によどみなく、
そうなんです、
解説してくださって
本当 当に詳しく、私全部それを暗記してらしたので、びっくりしました。
そうですね。
はい。さあ、それでは、先生、
はい、
番組のプレゼントなんですが、この三浦綾子さんに出会っていただきたいので、
はい、
この三浦綾子に出会う本というのを探したんですね。
はい、
でこれを抽選で1名様、
はい、
そして、記念館で買ってきたこのポストカード、
はい、
ここに、まあ、書いてあるんですけどね、人生は繰り返しが効かないのだ、かけがえのない命を生きるにふさわしい道を自分が歩んでいるかどうか考えてみてほしいと書いてくださったこのポストカードを抽選で10名の方にプレゼントしようと思います、
はい、楽しみですね。
そうですね、ぜひ申し込んでいただきたいと思います、はい、さあ、それではお申し込み先、郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ先生、また来週も続きでよろしくお願いします。お元気で。